大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく、大岩健一です。暖冬と言われていたこの冬ですけどね。2月の20日過ぎからは寒い日も多いし、雪もよく降るし、今になって厚手のセーターを着る日が多くなってますよね。ただ雪かきをするときはそんなセーターの上にダウンジャケットなんか着てるとすぐに汗をかいてしまいますからね。特に重い湿った雪が降ったときなんかは最初は少し寒くてもすぐに体が温まってきますからね。厚着をしていると汗をかいて、それが冷えると風邪をひいたりなんてことになりかねませんから、3月の雪の日は気をつけましょう。今週も例の南岸低気圧が太平洋岸を東へ進むときに降る雪、上雪が松本や軽井沢でも積もりましたけども、この上雪っていう言葉、NHK の全国の天気予報なんかでは使われていないんで、やっぱり信州独特の言い方なんですよね。ではここで問題です。西高東低冬型の気圧配置で北進の新潟県境に降る雪は霜雪と言わないのに、なぜ南岸低気圧の時、中南進で降る雪を上雪って言うんでしょうか。子供に聞かれたら何て答えますか。まあ正直言いますと、上雪の語源には諸説あるようですけども、一番こりゃ違うだろうと思うのは、湿気て大粒の雪がひらひらとまるで紙吹雪のように降ってくるからっていう説。これは間違いでしょうね。だって湿った雪ってザラメや氷のようなものもありますからね。では次の説。長野市や千曲市あたりから見ると、千曲川の上流の方、佐久の周辺とか、犀川の上流ならば松本や安曇野ですから、川の上流、川上の方で降る雪だから上雪っていう説。これはなかなかいい線いってると思うんですけどね。ただそうなると、南進の諏訪や飯田のあたりは上流ではありませんから、そこが欠点といえば欠点。で、もう一つの説なんですが、昔は京都が日本の中心、都でしたからね。京都に近いところの地名を上と付けていますよね。新潟だったらば上越、中越、下越という具合ですよね。ですから北進の人が何かあって京都へ行く場合、どういうルートを取ったかっていうと、まず松本まで山を越えてきて、そこから塩尻に達したら中山道に入るのが京都へ一番近い、そして安全なルートだったと思うんですよ。ですから京都に近い方、上の方で降る雪なので上雪になったんじゃないかと、そんな説もあるようですけどもね。私はこれが一番有力のような気がしますけども、まあとにかくこの冬は上雪が多いんで雪かきが嫌になってます。もう降らないでほしいんですけどね。では今週も正午までの1時間、どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。では今週の1曲目、長野市の日本いちごの山さんからのリクエスト、イルカの曲です。春。この曲はイルカさんが1974年にソロデビューした時のシングルの曲、あの頃の僕はの B 面に入っていまして、その後イルカの妹分としてデビューした沢田翔子さんが81年に出したデビュー曲でもあります。今週の1曲目はイルカさんの春でした。
蔵出しコレクション。
さて今日が3月9日ですから、あさって11日はあの東日本大震災が起きてから13年という日ですね。そうやって振り返ってみると、今年の元日の能登半島地震もそうですけども、日本列島というのはそのものが地球全体から見れば地震の集中発生地帯と言っていいくらいなんですね。しかもその能登半島にも志賀原発という原子力発電所がありますし、今回被害の大きかった珠洲市にはなんと2つも原発の建設計画があったそうなんですね。さすがにこちらは地元の心ある人たちの反対で計画が中止になったという歴史があるんですってね。もしそれが作られていたらと想像するとちょっとゾッとします。13年前の東北の地震も本当に本当に福島第一原発のメルトダウン事故っていうのは余計でしたね。今でも自分の住んでいた町が立ち入り禁止になっている人たちのことを考えますと、いかにそれまで日本が推進してきた原発政策が甘い想定のもとに行われていたかっていうことがわかりますよね。さて今週のこのコーナー、なんでここまでずっと原発事故の話をしてきたかって言いますと、 1986年に旧ソビエト時代に起きたあのチェルノブイリの原発事故を受けて、人間のやることに絶対的な安全はない、失敗しないなんてことはありえないだろうと皮肉たっぷりに歌った人がいました。それは今は亡き今和の清志郎さんです。チェルノブイリっていうのはくしくも今ロシアが攻め込んでいるウクライナのキエフ州にあるんですね。ですから今はウクライナ語読みでチョルノビーリという呼び方に変わっていますけども、あの事故から2年後の1988年、昭和63年に昔の洋楽のヒット曲11曲すべてに清志郎さんが日本語の歌詞をつけたアルバムカバーズというのを出しています。その中の1958年にロカビリー歌手のエディ・コクランがヒットさせたサマータイムブルースという曲が入っていまして、日本の原発政策や電力会社の PR の仕方、またそういったことに全く関心がなかった私たち国民を皮肉った内容の詩だったんです。ところが当時清志郎さんたちのバンド RC サクセションは東芝 EMI というレコード会社に所属していたんですけども、東芝といえば海外でも原発のプロジェクトを請け負っていた会社でしたから、親会社の東芝の上の幹部の方からレコードの発売中止を決められてしまいました。すでに次に出す LP はこんなカバーソング集だと宣伝していた後だったんで、清志郎さんは烈火のごとく怒ったんですね。そんな急に勝手なことをするなら新聞に全面広告を出してファンに謝罪しろと直談判したんです。しかしかえってそれによって多くの人たちがこのアルバムの存在を知ることになりまして、東芝 EMI の幹部は仕方なく系列の子会社のキティレコードからリリースすることになりました。それでなんとこのアルバムは20万枚も売れまして、 RC サクセションとしては最初で最後、オリジナルコンフィデンスオリコンのアルバムチャートの1位を獲得するという皮肉な結果になったんです。その曲サマータイムブルースには清志郎さんとは高校の同級生だった三浦智和さんや RC サクセションのファンだと公言していた清志郎さんとの交流があったそうですが、元おにゃんこクラブの高井真美子さん、秋元康さんと結婚する直前ですでに引退を決めていたんでレコーディングに呼ばれまして、そしてもう一人昔からの音楽仲間の泉谷茂さんもコーラスで参加しています。ではそのかなり刺激的な歌詞を聞いてください。今の時代だから書けることのできる曲です。 RC サクセションのサマータイムブルース。どんな感想をお持ちになったでしょうか。今聞くと清志郎さんには先見の明があったというか、それ以上にそれを茶化して歌にするような勇気があったってことがよくわかりますね。今週の蔵出しは3月11日を前に RC サクセションのサマータイムブルースを聞いていただきました。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画はキングスマンのシリーズでちょっと笑えるスパイアクション映画の路線として人気を得た監督マシュー・ボーンがまたまた一風変わったスパイものを作りました。タイトルはアーガイルと言いまして、これはダイヤのマークが並んだような洋服などの模様アーガイルのことなんですけども、そこに物語の秘密が隠されているんです。今回主人公はアメリカ人の女性です。ジェームス・ボンドのようなかっこいいエージェントアーガイルを主役にした大人気小説の作者であるエリー・コンウェイ。そのスパイ小説はベストセラーになっていて、シリーズは4巻まで出版されていました。しかし作者のエリーの生活といえば、自宅でアルフィーという名前の猫と暮らす質素で平和そのものの暮らしでした。しかしエリーが5巻目の構想に取り掛かろうと思いを巡らすものの、なかなかいいアイデアが浮かんできません。そこで気分転換に両親の顔を見に久しぶりに実家に行こうと乗った列車で思いがけず事件に巻き込まれてしまいます。同じ車両の向かいの席に座ったエイダンという男につきまとわれているうちに、なんとエリーを狙って次々謎の男たちが拳銃を発砲してきます。エイダンからは俺は君を守るためにこの列車に乗ったんだと告げられて、たくさんの敵を次から次へ倒してくれました。一体私は誰に何の目的で狙われているの、恐怖と疑問が渦巻く中でエイダンはエリーを連れて走っている列車から脱出します。その後エリーが目を覚ましたのはなぜかロンドンの街のホテルの一室でした。そこでエイダンはエリーに詳しい説明をします。 君の書いている小説のヒーロー、エージェントのアーガイルが戦っている秘密のスパイ組織は実在するんだ。君が小説の5巻目を書き上げることは、彼らにとっては予言書のようなもので、完成する前に君を亡き者にしようとしているんだと。そうこうするうちに、ロンドンのホテルにまで追跡の手を伸ばしてきたスパイ組織のスナイパーたちから何とか逃れて、エリーはエイダンと共にフランスに渡ります。そこで待っていたのは、エリーには見覚えのある CIA の元幹部でした。一体エリーは過去にどんな経験をしているのか、その記憶は自分でも思い出せません。エリーは無事にアメリカに帰って小説の続きを書けるのか、エイダンや CIA の元幹部は何者なのか、謎のスパイ組織との戦いは続くのでしたというようなストーリーなんですけどもね。まあとにかく奇想天外なストーリー展開が面白いです。時にはそんなのありかよと思うようなアクションシーンもありまして笑えるんですけども、印象的だったのは去年の11月に発表されたビートルズの新曲、あの Now and Then が映画のあちこちで早くも使われていたことです。なかなか効果的に流れてくるんですよ。それもお楽しみに。今週ご紹介した新作映画はマシュー・ボーン監督の最新作、アーガイルでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今年も午前10時の映画祭14が4月5日金曜日にスタートします。新たな上映作品19本、再上映作品8本のトータル27本を全国65の劇場でほぼ1年にわたって上映します。14回目を迎える今年のオープニングは、去年シリーズ最新作が話題になった家族で楽しめるインディ・ジョーンズの3作品。また新しくセレクトされた作品は近未来アクション映画の金字塔マッドマックス。そして香港映画からはウォン・カーワイ監督の火曜年華、ジョン・ウー監督作品は男たちのバンカ。そして日本の映画では生誕120周年の小津安二郎監督作品、宗像兄弟と小早川家の秋など、個性豊かなラインナップが揃いました。午前10時の映画祭は、また見たい名作、ずっと気になっていた名作、知らなかった名作を大きなスクリーンでご覧いただけるチャンスです。ぜひ今年も長野グランドシネマズで午前10時の映画祭をお楽しみください。なお、詳しい上映スケジュールや作品のラインナップは、午前10時の映画祭14の公式サイトがすでにアップされていますんで、そこでご確認ください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
おや、この BGM、いつもより早く流れてきたぞ。お岩さん、コーナーを一つ間違えてるんじゃないのと思った方もたくさんいらっしゃるでしょう。いつもリスナーの皆さんからのメッセージを紹介するときにね、この曲を BGM にしているんですけども、実は2006年公開の小林さとみ主演でヒットした日本の映画、かもめ食堂で使われているサントラの曲なんですよ。今週のタイムスリップムービーヒッツは、そのかもめ食堂をピックアップします。小林さとみさんといえば、その名前が広く知られたのは、1982年昭和57年16歳の時に尾身利則さんとコンビで主演した大林信彦監督の転校生だと思うんですけども、実はドラマでデビューしていまして、1979年昭和54年に大人気だった3年 B 組金八先生の生徒の一人として出ているんですね。1965年昭和40年の5月、東京は葛飾区生まれですから今58歳。その後はテレビのやっぱり猫が好きとか、ドラマではスイカで初めて主演して、私もこれは毎回見ていたんですけども、ほんわかとちょっと不思議な空気感のある作品が人気でしたよね。そして映画ではそのかもめ食堂以来、メガネ、プール、マザーウォーターなど、スローライフをテーマにしたような時間がゆっくり流れる作品に多く出演していますし、かと思えば角田光代さん原作のサスペンス神の月が映画化された時の脇役より子とか、是枝裕和監督の海よりもまだ深くでは、だらしない主人公阿部寛のお姉さんの千夏役とか、しっかりした女性も演じていまして、とっても演技の幅が広い女優さんですよね。さて、さっき触れた癒し系映画として最初にヒットしたかもめ食堂では、フィンランドの首都ヘルシンキでかもめ食堂っていう名前の日本食を食べさせてくれるお店の女主人公の幸恵を演じています。 さすがにパリやローマと違ってヘルシンキには日本人の旅行者は少ないんですけどね。たまたま知り合った片桐ハイリ、モタイマサコといった不思議な雰囲気の女性たちとサチエとのエピソードとか、現地ヘルシンキの地元の人たちとの不思議な交流を描いた作品でとっても面白かったです。原作はエッセイストとしても活躍している牟礼陽子さんがこの映画のために書き下ろした小説だそうで、監督はこの後メガネやトイレット、レンタ猫、彼らが本気で編む時になどを手掛けた荻上陽子さん、今や女性監督としてはかなり有名な存在になりましたよね。さて、そんなカモメ食堂、癒し系スローライフ的映画のラストで流れるのがちょっと意外だった井上陽水さんのクレイジーラブという曲なんです。もともとは1980年昭和55年に日本武道館のラストコンサートで引退した山口百恵さんが、あのコンサートから2週間後に出した最後のアルバム This is my trial のために陽水さんが作った曲なんですけども、その1ヶ月後、今度は陽水さん自身がセルフカバーでシングル CD として出している曲です。では2006年の映画カモメ食堂の主題歌、井上陽水さんのクレイジーラブ。実に陽水さんらしい曲で、カモメ食堂のエンディングには妙にマッチしていましたね。今週のタイムスリップムービーヒッツは井上陽水さんのクレイジーラブでした。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきますよ。まずはラジオネームアルプス車窓さんです。喉の調子いかがですか？心配してくださってありがとうございます。まあ私の場合、喉というよりは鼻の調子なんですけどね。先週はいつもと声が少し違うくらいかなの感じでしたが、声の出しづらさがあったんですね。今週も出しづらいです。先週よりは多少いいかもしれませんけど、まだ鼻声が続いていましてね、申し訳ありません。2月半ばは季節先取りの暖かさ、その後は寒中のような寒さと体に応えますね。本当その通りです。おまけに今週は湿った重たい雪が降って、気まぐれな春の陽気といったところでしょうか。いや、もうこれは CO2 の増加による地球全体の気候変動と言っても間違いではないと思うんですけどもね。桜が咲く頃にはもう30度なんて日があったりして、まあ、そこまではいかないと思いますけど。さて、この間からお話に出ているドラマ、不適切にも程がある、かっこ略して不手ほどというようですが、何でも略しゃいいってもんじゃないんですけどね。2月23日の放送分を見ました。最初は2つの時代の中で主人公と各出演者の相関関係が分からなかったんですが、見ていく中で理解できて楽しめました。残りの放送回数も少なくなってきているんで、今後の展開が楽しみです。このクールのドラマが終わりに近づくということは番組改編期、私の好きなラジオ番組も終了というものがありまして、残り数回の放送を別れを惜しむような気持ちで聞いています。そうですね、4月と10月が大きな改変期、1月と7月が小さな改変期、車で言えばマイナーチェンジみたいなもんでしょうか。新しい番組がスタートするポイントなんですけどもね。特に4月と10月はいろいろ大きく変わります。いや、私も実はね、よく車の中で聞いているラジオ番組は NHK の R1 第一ですね。平日の午後にやってる午後カフェっていうのが終わっちゃうんですよ。テレビのワイド番組なんかでも司会をたくさんやっていた竹内東子アナウンサーが、今年に入って NHK を辞めてホリプロ所属のタレントになったんですね。その影響があったのかないのか分かりませんけど、番組が3月いっぱいで終了ということになったと聞きましてね。いや、あの竹内東子アナウンサーがラジオパーソナリティとしてこんなに面白い人だったとは思ってなかったんでね、とっても残念なんですけども。しかも NHK の場合は選抜高校野球が始まると番組そのもの放送しなくなっちゃいますからね。最終回が早いんですよね。それが今回私にとっては一番残念なことなんですけども、この土曜エンタメ意気揚々は4月以降も続くと固く信じていますので、引き続きよろしくお願いします。大丈夫です。軽く言ってしまいましたが、私この番組始まった時に、始めた以上は10年は続けますと宣言してますんで、今のところご心配なく。そしてこちらは今週もファックスでいただきました、長野市のパッシーさんです。大岩さんは暖かいイメージの千葉県のご出身なので、やっぱり松本の寒さはきついのかなと思ってしまいます。いやいや、パッシーさん、そうは言ったって千葉に住んでいたのは高校卒業するまでですから、長野県民になってからもうその倍ぐらい行ってますからね。 今年の7月で丸36年になりますもん。ある程度の寒さには慣れましたけど、雪かきはやっぱり今でも嫌です。そこでふと思ったんですが、もし古着がお嫌いでなかったらおすすめしたいことがあります。松本の駅の近くに有名なお店、喫茶阿部がありますが、はいはい、場所は知ってますけど、私まだ一回も入ったことないです。36年住んでいて、でその左隣にヨーロッパの古着の店があって、10月頃から北欧の古着のセーターが出てくるんです。オーバーやコートなどがいらないぐらいあったかいと評判なセーターなので、ぜひ覗いてみてください。ただし主に婦人用の服の店なので入りづらいかもしれませんが、奥様や妹さんにプレゼントしたいとおっしゃって見てみてください。私はスカートやワンピースなどだいたい1万3000円ぐらい買ったことがあります。詳しい値段をありがとうございます。そこはきちんと洗濯してアイロンをかけてきれいに出しているお店で、リサイクル品には抵抗のある私も買えたほど信用のできるお店ですから、よかったら覗いてみてください。それじゃあ今年の10月頃、シーズン始めの北欧のセーターが出た頃に行ってみることにしましょうかね。だいぶ先になりますけど。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji で善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。ファックスでも OK です。026-225-8801、 026-225-8801 でお待ちしています。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上り切ったところの右手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後お帰りまで時間に余裕があるという方は、その映画の感想や主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、もうイントロかかって聞こえてきました。以前長野市のハージ・ジョリソンさんからリクエストをいただいた、かつて猛吹雪の日に越後湯沢のスキー場のディスコでかかっていた曲、ようやく手に入れました。ロマンティックスの Talking in Your Sleep。 ハージ・ジョリソンさんにリクエストをいただいた後、少し前に新作として上映していた Five Nights at Freddy's を紹介した時に、この曲がかかっていて笑ってしまったっていう話をしましたけどもね。アメリカの人にとっても80年代を代表する一発屋なんでしょう、きっとね。1984年のヒット曲、ロマンティックスの Talking in Your Sleep でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週から15巡目に入って、またまた「あ」に戻りました。「あ」はこれまで天地真理、アリス、蒼井照彦に安全地帯、アルフィー、朝岡恵、 RC サクセション、アン・ルイス、アグネスちゃんに朝倉美希、浅田美代子、赤い鳥、アンリ、そして前回はあのねのねと、すべて3曲ずつかけています。今回は昭和の終わりから平成の初めにかけて、西暦で言いますと1988年頃から90年代の前半にかけて、いわゆるトレンディードラマのヒロイン役を多く務めて、浅野敦子さんと共にダブル浅野と呼ばれた浅野ゆう子さんです。とは言っても30年ほど前ですしね。その時代以前を知らない若い世代は、浅野ゆう子って歌手だったんだと思う人も多いんじゃないでしょうか。実際レコードも普通に出していたのは1985年までなんですね。まあその代わりデビューが早かったんで、シングルの枚数は結構多いんですよ。浅野ゆう子さん本名は赤澤ゆう子。1960年、昭和35年の7月9日、神戸市生まれですから、今63歳です。3歳の頃に両親が離婚してお母さんに育てられるんですが、このお母さんが宝塚ファンだったなんてエピソードもありまして、幼い頃から歌のレッスンや歯並びの矯正をしたり、また足がきれいに長く伸びるようにと正座することは禁じられていたんだそうですよ。そして小学校6年生の時、 神戸の地下街にあった地元のラジオ局のサテライトスタジオに公開放送を見に行っていたところ、東京の芸能事務所のスタッフにスカウトされます。その頃すでに身長は165センチほどあったとかで、声をかけたスタッフもまさか12歳だとは思わなかったそうです。小学校を卒業すると単身上京して堀越学園の中学に入った後、1974年昭和49年の5月、14歳の誕生日を迎える前にこの曲でデビューします。インデックス今週の浅野ゆう子さんの1曲目は飛び出せ初恋。当時人気だった日本テレビの歌番組ではマンスリーで新人が出演するコーナーがありまして、そこに出ていた効果もあったのか、シングルレコードは6万4000枚売れて、新人としてはまずまずのヒットになりました。インデックス浅野ゆう子さんの1曲目はデビュー曲の飛び出せ初恋でした。とはいえ167センチまで伸びた身長で、長い足を強調するかのようなミニスカート、それにショートヘアにヘアバンドっていうスタイルは、当時アイドルとしてライバルを追い越せるだけの人気は出ませんでした。特に女の子のファンが少なかったと言われていましたけどね。結局デビュー曲の飛び出せ初恋を超えるヒットは2年生まれず、その後は当時の流行ディスコブームに乗っかってシフトチェンジをします。1976年昭和51年の4月に出したセクシーバスストップは、作曲者がジャック・ダイヤモンドとなっているんですけども、実はこれ堤恭平さんの別名で、最初はインストゥルメンタルの曲だったんですね。演奏していたオリエンタルエクスプレスというバンドは、ギターが鈴木茂、ベース後藤継俊、ドラムは林達夫、そしてキーボードが矢野明子という豪華なメンバーの覆面バンドだったんです。浅野ゆう子さんの2曲目はセクシーバスストップ。これが歌手としては最大のヒット、レコードは19万枚売れています。インデックス浅野ゆう子さんの2曲目はセクシーバスストップでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は15巡目のあ、浅野ゆう子さんの3曲をお送りしています。さっきのセクシーバスストップのヒットでようやく大人の歌手の仲間入りをしたイメージでしたけども、その後の同じ路線のディスコ調の曲、ハッスルジェットやムーンライトタクシーは大きなヒットにはなりませんでした。そこで再び路線変更します。1979年昭和54年の夏、金棒化粧品のキャンペーン、この夏のチャンピオンで大胆なビキニ姿を披露しまして、ビジュアル的に注目されます。いや、浅野ゆう子ってこんなにスタイルが良かったんだって、あっちこっちでポスターが盗まれたそうですよ。ただそのキャンペーンにも使われた CM ソング、サマーチャンピオンは5万枚ほどしか売れなくて、歌手としての仕事よりもグラビア系の仕事が多くなったようです。そのイメージから当時各航空会社がターゲットにしていた沖縄を歌った曲を出します。この曲もともとは1976年に森山加代子さんが歌った曲のカバーだったんです。では浅野ゆう子さんの3曲目は沖縄サンバ。今週のインデックス浅野ゆう子さんの最後の曲は1980年昭和55年夏の曲、沖縄サンバでした。当時のことを思い出して正直言いますと、サマーチャンピオンとこの曲のあたりで終わったかなと思っていた浅野ゆう子が、1988年昭和63年のドラマ君の瞳を逮捕するから始まって、トレンディードラマの女王と言われるような存在になるとは想像できなかったですね。浅野温子とのダブル浅野の共演も同じ年、抱きしめたいで実現しまして、とにかく当時はどちらかの浅野を使っておけば視聴率が取れると、バブルの頃のテレビ局の安易な企画にみんな乗せられていました。そんな感じでしたよね。今週のインデックス15巡目に入ったあは浅野ゆう子さんの3曲でした。ということで来週はいに行きます。いはこれまで石野真子、岩崎宏美、イルカに逸話真由美、石川優子、稲垣淳一、伊藤咲子、井上陽水、イエローマジックオーケストラ YMO、 その後は泉谷茂に池田聡、13巡目が太陽に吠えろのテーマなど、インストゥルメンタルのバンドだった井上隆之バンド、そして前回14巡目が石川ひとみとやってきまして、来週はそろそろいいかな、80年代の初めに大人気だった萩本欽一さん、欽ちゃんの番組から生まれた芋欽トリオ、いかがでしょうか。ミリオンセラーになったあの曲はもちろんかかりますしね。 メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。さあ今年も始まりましたよ。長野市のピースマークさんといえばパルセイロ情報ですけどね。その前に先週は高校の卒業式が数多く行われていて、53歳の私も遥か昔になった小中学校高校の卒業式のことをしみじみ思い出しています。一番印象的だったのは、卒業式では泣かなかったのに担任の先生が離任される時に大泣きした小学校の時のことです。そういうことってありますよ。大岩さんの印象に残る卒業式はいつの時ですか？私割と中学校高校の時はドライだったのか、期待する方が大きかったんでね、センチメンタルな気分にはならなかったですけども、一番覚えてるのは小学校の時ですね。卒業式の 2,3 日前から上のまぶたに大きな物もらいができちゃいましてね、卒業式までには治らねえだろうなと思っていたんですけども、眼帯をかけるのもかえって目立っちゃうんで、そればっかり気にしていたのを覚えています。この後がパルセイロ情報ですよ。今シーズンの J リーグが開幕しました。我が AC 長野パルセイロが戦う J3、 すでにアウェーで2試合を終えて1分け1敗。決して納得はできませんが、いやいやこんなんで納得の名の字も困る、そんな心境じゃないでしょうか、サポーターとしてはね。前節は昨シーズン2試合とも無得点で敗れた奈良クラブに後半アディショナルタイムまでリードされながらもなんとか追いついての勝ち点1、引き分けまで持ち込んだってことですよね。その選手たちの頑張りをあとは我々の後押しで勝ち点3にするのが今日。あ、今日この後まだ間に合いますかね。午後2時キックオフで長野ユースタジアムでのホーム開幕戦です。対戦相手の SC 相模原は開幕2連勝と勢いがあるので、それを跳ね返そうではありませんか。そしてさらにその勢いで13日の水曜日、初めてルヴァンカップがユースタで開催され、昔のナビスコカップですよね、J2 の徳島ボルティスと対戦します。それももちろんパルセイロを勝たせてきますから、もう2試合分の気合が十分ですね。そこでリクエスト曲なんですが、マイク・マキさんのキャンプだホイをお願いします。これは今シーズンから新たにパルセイロのチームチャントになったアウェーでの試合専用のチャント、アウェーだホイの原曲です。今までにない楽しい曲ですし、こんなリクエストに答えていただけるのは大岩さんだけです。ちょっとよいしょされてますけども、そう言われても CD もレコードも私持ってませんよ。かつてプロ野球ニュースが人気だった頃にキャンプのシーズンにはよくキャンプだホイってねかかっていたのは知っているんですけども、音源を持っていないのでFM 善光寺にあるかどうかちょっと探してみますけども、来週なかったらごめんなさいっていうことでよろしく。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。